椎葉優の椎葉ゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私椎葉優が、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするゼミナールです。基本毎週1回土曜日にアップしております。さあ、今回も福岡にあります私のゼミ室からゼミ開講の時間となりましたのでお届けしていきますけれども、今回のゼミ講義は音楽トピック学のゼミです。音楽トピック学、音楽に関するニューストピック、そういう新しめないろんな話題から考察していこうという、そんな音楽トピック学ですが、今回はですね、音楽と医療、音楽と病院、病気、医療の関連についてのニュース飛び込んでまいりました。これは音楽とエンタメのニュースサイトのアマス、僕ちょいちょいチェックしてますが、アマスに2024年今年1月14日アップされていたニュースが非常に気になりました。どんなニュースなのか早速いきましょう。これ最新の、テブラというアメリカの製薬企業向けサービスの会社テブラによる最新の調査結果なんですが、アメリカ人が病院の待合室で聞きたい音楽、聞く音楽はどういうものなのか、こういう調査をやってるんですね。製薬企業、製薬会社向けのサービスやってるとこなんで、このテブラっていうのはね。だから、病院の待合室にはこういう音楽がいいですよとかね。そういう情報は、いるわけでしょう。サービス、どっかにね、こう、提供したりするわけでしょう。これは、年齢層が高い、カントリーミュージックのファンが年齢層が高いから、健康に気を使って定期的に行ってるんじゃないかって気もしますけども、調べたわけですが。で、これどうやって調べるか。ありますね。病院の待合室、日本でもね、アメリカじゃなくてもね、待合室に、だいたいテレビが多いかな。地上波テレビ流れてたりとかね。あと、何気にこう、優しめな、ジャズっぽい音楽流れてたり、ボサノバとかね。待合室だけじゃないけどね、無難なやつ流れてたりしますけど、アメリカの病院の待合室でどんなのが聞かれているか、あるいはどういうのを聞きたいと患者は思うのか。で、一つ目の調査は実際に待合室で流されているのはどういう音楽なのかですね。これどうやって調べたかと言いますと、一件一件調べるのも大変なんで、Spotify のプレイリストを使ったんですね。今時病院の待合室、あるいは待合室以外でも病院で BGM は Spotify でプレイリストを作って、それを入れてたり、それで流してたりするっていうんで、Spotify のプレイリストの中で、タイトルとかで分かるんですね。病院とか待合室で流されていると思われるものを、調べる。これがね、59,363 曲あったそうです。プレイリストの中の曲がね。で、調べたところ結果、ミュージシャン別で言うと、病院の待合室で実際流れていると思われる、一番流れていたミュージシャンは、テイラー・スウィフト。二番目が、ザ・ビートルズ。そして3番目がマルーン5。これは納得ですね。今のアメリカで、さっきの話じゃないけど、待合室って老若男女いろんな人がいて、しかも基本病気じゃないかと心配できていて、あんまトゲトゲしくなく老若男女アメリカの人たちに、無難に受け入れられそうな、ね。でもやっぱ、ジャズとかクラシックとかボサノバとかだとミュージシャン別みたいに、ね、数字上がってこないかもしれないですね、あんまりね。ということで結局テイラー・スウィフトが一番面白いですね。アメリカで今一番どんな人にも受けそう、そしてトゲトゲしくなさそう、テイラー・スウィフトなんですね。ビートルズ、マルーン5もそういうことでしょうね。続きまして、これミュージシャン別じゃなくて曲単位、一曲単位でいくとどんな曲が流れているかっていうのも、プレイリスト調べるから分かりますね。一番病院の待合室で流れていると思われる曲は、ジャーニーの Don't Stop Believing。ありましたね。ヒット曲ですよ。これ多分、Don't Stop Believing なんでね。信じることをやめないで、やめちゃダメだよっていう、タイトルの曲で、歌詞もあるのかな。 2番目に流れているのがネリー・ファータードの I'm Like a Bird。 ネリー・ファータードね、日本だとそんなにこう知名度高くないかもしれませんけど、この I'm Like a Bird はアメリカでは結構な大ヒット曲で、スタンダードな感じの曲でらしいんですけど、まあ、私は鳥、 I'm Like a Bird、 私は鳥のような存在、飛んでいってしまうだけの鳥、なんかこう彼氏の元を飛び立ってみたいな、なんかそんな歌だった気がしますけどね。これが受けるんだそうです、受けてんだそうです。で、3番目に多いのがトトのアフリカ。これわかるね、なんかこうあのおおらかなあの曲調といい、歌詞もね、なんかこう大地を潤す雨がアフリカに降るみたいな、そういう歌詞ですわ。なんかこう病気良くなりそうとか、なんか痛みが癒されそうな感じかもしれないです。で、あのミドルテンポでこうね、繰り返されるあのリズム、トトのアフリカ3位、ジャーニー、ネリー・ファータード、トト、この辺だそうです。まあまあわかるようなっていう感じですけど、というのがまあ実際、まずは待合室で流されていた曲なんですね。で、さらに調査はもちろん、さっき言いました、聞きたいのはじゃあどんなのかってね、実際に今流れているものじゃなくて、なくてなのか、それがいいのかなのか、待合室で聞きたいジャンルは何ですか、これはもう聞き取り調査です。アメリカの人1002人に聞いた、まあ、1002人なんでね、多いのか少ないのかですけど、待合室で聞きたい音楽ジャンル何なのかって、これジャンルで聞いてます。で、まあ、ジャンルで言うとやっぱりこれ納得っちゃ納得なんですけれども、一番待合室で聞いてリラックスできそう、良さそうっていうのは、1位は 50% の人がクラシックと、で2位は 33% の人がジャズと、この辺のジャンルがリラックスできそうだから、まあ、待合室で聞きたいっていうことなんだと思うんですけど、ただ面白いのはですね、クラシックはリラックスできそうで、まあ、待合室で流れてほしいと言いつつ、待ち時間を長く感じるから嫌だっていう意見も多かったと。まだそんな分かりますね、クラシックとかジャズ、まあ、いわゆるこう癒されそうなものとかヒーリング的なものとか、テンポが緩いものっていうのがずっと流れてると、だんだんだんだんこう、ああ、まだ待たせるのかよみたいになる、みたいになる人もいるっていうことですが。で、一方、一応これも調べてますね。待合室で避けたいジャンル、あんま聞きたくないなって思うジャンル、1位は 31% の人がメタル。ヘビーメタル、メタル系。2位は 26% の人がヒップホップやラップと。これもまあそうだろうな、そりゃそうだろうなっていうね。普段メタルとかヒップホップ聴いてって好きでも、病院の待合室で流れると、まあ、どぎつい歌詞の内容も多いですしね、なんかゴリゴリしたとか、もう激しいね、リズム、ビートとかね、演奏内容、まあ、おどろおどろしい、なんか事件とか犯罪を扱ったようなね、曲もあるしね、そういうちょっと物騒なものは避けて、まあ、周りの人にも気使うしね。ということで、まあ、メタルやヒップホップ、ラップじゃなくて、やっぱクラシック、ジャズなんかがまあリラックスできそうでいいって答えている人が多かったと。で、ついでにこの待合室で流れてほしいっていうね、1002人に聞いたアメリカの調査ですけど、ついでにいろいろ分かってるんですよ。健康診断を定期的に受けているのはカントリーミュージックのファンが多い。なんとなく分かりますね。これは、ま、年齢層が高い、カントリーミュージックのファンが年齢層が高いから、健康に気を使って定期的に行ってるんじゃないかって気もしますけども、一番病院に行く可能性が低いと思われるのはメタルファン。メタルのファンは4人に1人以上がめったに病院に行かないと答えてる。これどういうことですかね。メタル聞いてって元気で健康になってるんで病院に行かないのか、健康なんか知るかよみたいな、ちょっとぐらい具合悪くてもそんなんで病院行くかよみたいな人がメタルファンなのか、まあ適当なこと言ってますけどね、わかんないです。まああくまでこれアメリカでの1000人のアンケート調査だけど、ちょっと面白いですね。で、まあここからちょっとね、思い出したものがありまして、ちょい前の調査いろいろあったんで思い出、音楽と医療、音楽と病院の関係でいうと面白い調査があって、 2017年に調査してるんですよ。これ何か、手術室で嫉妬をしている外科医はどんな音楽を聴きながら手術しているか。もうこの時点で、手術中ってこうシーンとして、なんかね、ケーキの機械の音がね、ピンピンみたいな、あの心電図みたいな、ポンポンみたいなのが流れてて、シーンとしてる中でこう、メスみたいなイメージ、ドラマだとそうですけど、じゃないのって思う方もいると思うんですけど、結構そうじゃないらしいですね。意外と手術中の外科医の方は音楽流してるらしいです。で、これもまあアメリカの調査です。2017年。アメリカ、これも Spotify と、ヘルスケア関連サービスの会社フィギュアワンっていうところが一緒に共同アンケート調査した。90% の外科医は手術室で音楽を流しているということが分かった。アメリカです。90% の外科医なんで、かなりほとんどね、無音じゃない。音楽流している。またその、流している外科医の3分の1、90% の外科医のうちの3分の1の方々は、5種類以上、手術用プレイリストを用意してる。ね。まあ、手術の時にこういう音楽流したいなっていうのは、あらかじめプレイリスト作って用意してて、それが5種類以上ある人が3分の1。で、なぜ手術中、執刀中に音楽を用意して流すんですか？理由はいろいろ出ました。集中するため、緊張を落ち着かせるため、チームスタッフの士気を上げるため。これもね、確かに、まあそうかもですね。シーンとしてると逆に緊張感が高まりすぎてうまくいかないんじゃないかと。集中できなくなる、逆に。集中できるような音楽とか、緊張が落ち着くような音楽があった方がいい。あと、チームが、音楽がある方が、みんな、すごくこう、なんですかね、チームワーク良くなる。スタッフの士気が上がる。なんかわかる気がするね。アスリートとかはもう必ずこれありますよね。本番の試合に臨む前とかに、直前まで音楽聴いて、それこそ、プレイリストを作ってたり、好きな音楽聴いて、本番に臨む方がいいと、いい結果が出る、いい記録が出るみたいなのは、まあ、ほぼ実証されてますよね。一緒かなっていう、人間が集中したり落ち着いて、本来の実力出すためには、こう、流れてほしい音楽を聴いた方がいい。ね。ということが分かったんじゃないか。さらに、どんな曲を流してますか？その外科医で曲流してる人に聞いたら、1位はおよそ半分 50% はロックだと。しかも中でも人気はメタリカとかレッド・ツェッペリンとか AC/DC とかハードロックヘビーメタル系だと。さっきの待合室で避けられる患者は嫌だっつってる。そういうのが外科医はこういうのを聞いて落ち着いて集中する。若い時に聞いていたロックが懐かしさと相まって落ち着ける音楽だ。みたいに答えてる人もいる。なるほどなと。で、2位はポップス。ポップですね。以下クラシック、ジャズ、R&B になるんですけど、まあ、とにかく意外と思ってるより、まあ、激しめな音楽とかロックとかこうね、ノリのいいものとかが好まれているということは言えそうです。アメリカですけどね。なるほどな。まあもしかするとさっき言った若い頃に聴いてた音楽、10代の頃から好きだった音楽、まあその頃に医療を志みたいなさ、ね、原点回帰、原点を思い起こすことが落ち着きとか実力を出すことにつながる、あるかもしれませんね、そういうことがね。これは2017年のアメリカの調査。もう一つ、2021年、これがですね、スクリーンレスメディアラボっていうところの記事に出てたんですけど、2021年。これアンケートじゃないです。これは、お医者さんが実際に、音楽と手術のパフォーマンス、うまくいくことの関係を調査してます。これね、2021年、ドイツ、ハイデルベルク大学のお医者さんたちが、医学部の学生87人で調査してるんです。腹腔鏡検査。あれは腹腔鏡って、お腹にちっちゃな穴開けて、こうね、カメラ入れて、お腹の中を調べる腹腔鏡検査。これの練習をするツールっていうのがあるそうです。まああるでしょうね。医学部の学生向けにね。このツールで練習するときに、いろんなジャンルの音楽を流して比較するという、もう面白いことするね。これがハイデルベルク大学ドイツで、お医者さんたちが 学生たちにやってみた、実験してみた。ヒップホップ、クラシック、ロック、あとラジオ。ラジオ多分トークってことでしょうね。ラジオ。あと音なしもちゃんとやってます。で、どの音楽を流した場合、どのジャンルの場合、この腹腔鏡検査の練習ツールでこうやるときにうまくいくか、パフォーマンスはいいか。これいきますよ。結果一つ。音がないより70デシベル以上の音がある方がパフォーマンスが上がった。やっぱそうなんですね。シーンとした中で、ピッ、ピッ、ピッみたいな環境の中でね、腹腔鏡やるぞみたいなのは、やっぱり、よりも、音が適度に70デシベル以上、結構な音が流れた方がいい。二つ目の調査結果。ヒップホップやクラシックの方が、ロックやラジオよりパフォーマンスが高まった。へぇ、ヒップホップ来るんだって感じですね。やっぱさっきの、まあでもこれ学生なんで若いんで、自分らの世代の音楽落ち着けるってことなのかな。まあクラシックは、まあもうそのままでしょうね。落ち着く音楽だから。ただロック、この場合はロックやラジオのトークよりもヒップホップやクラシックだと。へえですね。まあトーク、ラジオのトークは確かに手術の時邪魔になるかもしれないですね。あくまでドイツの学生87人ですけど、若い世代ですけど、これ考えてみたらね、手術だけじゃない、手術とかこの医療的なこう処置とかのことじゃだけじゃないですよね。まあ、さっき言ったアスリートの試合の時とか、あと勉強、何事かの勉強の時、試験勉強とか、資格取るための勉強とか、集中する場面に応用できるかもしれないですね。アスリート実際やってますけど、やっぱ勉強するときとか集中したいときに、ラジオのトークは邪魔かもね。ごめんね。ごめんね。音楽の方がいいかもね。で、無音より音楽流れた方がやっぱり良かったもん。僕も。受験勉強のとき。なんか乗ったもん。集中できたもん。あるかもね。で、今の若い子はヒップホップとかクラシックとかがいいんだって。あくまでドイツの若者。ね。試験の一夜漬けの時とかね、アスリート並みに、あとあれだ、難しい仕事に臨む前とかね、難しい仕事やってる時とかね、どうすかあなた、こうやっぱ無音で黙々と集中しなきゃっていうのは違うのかもね。音楽素晴らしいっていう話にもなるね。まあジャンルはやっぱ自分個人個人の差はあるよね。でもなんかこう若い頃から好きなものである程度乗るものっていうのがいいかもしれませんね。で、一方、ただね、ちょっと待てという研究もあったんですよ。これも面白いですね。調べました。2015年に、今度はイギリス、ロンドン大学の看護師さんたちが、看護専門誌、ジャーナル・オブ・アドバンスト・ナーシング。こういう専門誌があるそうです。アドバンスト・ナーシングだから、先進看護、先進看護ジャーナルみたいな看護専門雑誌に、看護専門誌に、ロンドン大学の看護師が調査したものを載せてて、これは、手術中に音楽を流すことで安全性が脅かされる恐れがあるという結果が出たと。逆ですね。いや、音楽やめてと。嫉妬するお医者さんやめてと。これどういう調査かと言いますと、2012年から13年、イギリスの医療機関2カ所で行われた20件の手術の様子を録画していた。これが実際の、さっきのドイツの学生さんみたいに、なんですか、練習とかじゃなくてね、本番の手術の様子を20回の手術を録画したものがあって、これで BGM のある手術、なかった手術で、チームの間の会話なんかを分析した。会話です。だから手術の出来不出来、成功、うまくいかなかったっていうのは置いといて、チームの会話を分析したら、まず分かった結果、70% の手術で音楽は流されていた。やっぱり流している方が多かったんですね。これさっきの話なんだけど、まあ、嫉妬するお医者さん、外科医の方とかが流したのかもしれません。70% 流れてた。もう一つ分かったこと。手術を行っている外科医の指示にスタッフが反応せずに指示を繰り返す回数が音なしより音ありは5倍だった。まあ、これはあるんだろうね。要は、さっき言ったメスとかね。そんな簡単なもんじゃないでしょ。何々。何々が何々してくれ、何々用意みたいなのをスタッフが、まあ、聞き漏らすのか、音が流れて 聞き損ねたんでしょう。指示を繰り返す回数が5倍に増えた。音がある方が5倍増えちゃう。これで4秒から68秒の時間をロスしていることが分かった。で、時間のロスは、まあ確かに外科手術においては非常にまずいでしょうが、4秒から68秒、まあいろいろね、その時によってあったそうです。プラス、チームのフラストレーションやイライラが増えていたと見られると。その、聞き返さなきゃ、外科医執刀してる先生が何々って言ったの、すいません、もう一回みたいな感じになって、チーム全体のフラストレーションが増えていた。で、このイギリスでの調査によると、どんな音楽が流れていたか、ダンスミュージックがかなりの大音量で流されていた手術が多かった。ははーって、イギリスだとダンスミュージックなんとなくわかる、ね。かなりの大音量で、ベースやドラムの音がかなりこうブンブン言ってるようなものが流れてたことが多かった。ああ、聞き取りにくくなるかもね、と指示がね。で、この研究チーム、先進看護ジャーナルに、載せているロンドン大学の看護師さんたちの研究チームは、WHO のチェックリストに手術中の BGM についての項目を入れた方がいいっていう提言をしていると。WHO そういうのやってるんですね。手術というのはこういうところを守りなさいっていうチェックリストみたいなものを作ってるんですね。手術用の BGM もちょっとなんか指針を出した方がいいんじゃないかと。はい。という、まあちょっと逆のことも出てましたけど、まあまとめると、ちょっともうどこまで言っていいか、このたった3つの調査結果言ってるだけですけど、手術に関して言うと、手術する人、外科医、手術する側の人の集中のためには、音はあった方がいい。でも音量には気をつけろよ、みたいな。お互いのコミュニケーションが阻害される音量にしない方がいいぞ、というざっくりした結論にさせていただきます、今回のゼミは。音楽は当たり前です。音楽は聞き方、使い方次第で、非常に役に立つものである。医療にも非常に役に立つかもしれないものである。待合室に関してはまたちょっと違ったね、ことが、そういう好みの問題とかね、何をリラックスと感じるかとか、でもいろんな人が待合室にいるから、やっぱり老若男女に受けるものが流れてるなとかありますが、そういうこう、お客さんへのサービス的なものは置いといて、手術がうまくいく、うまくいかないとかいうもので言うと、使い方次第でうまくいくかもしれないということが分かりました。今回のゼミ、ここまでとしたいと思います。今回は音楽トピック学、音楽と医療、音楽と病気の話でしたけども、今回の講義内容に関する感想、ご意見、ご質問、そして、メッセージ、シーバゼミナールへのメッセージ、こういうことやってよとかね、あれが良かったね、ああいうことやってくれとかね、そういったメッセージありましたら、私、シーバユー、いろいろ SNS やっております。SNS や、まあ、X、まあ、Twitter ですね。インスタやっております。そういったところにメッセージ、コメント飛ばしていただいてもいいですし、あと公式ホームページ、シーバユーで検索してください。ホームページに問い合わせフォーム、下の方にありますんで、E メールでも結構です。ということで、シーバユーのシーバゼミナール、音楽の時間、また次のゼミへのご参加をお待ちしております。まずは、健康に留意して過ごしましょう。